皆さんおはようございます。先週フランスの有名なリゾート地ニースでフランス革命を記念して打ち上げられていた花火を見物した人々の中に暴走したトラックが突っ込みました。子供から大人まで80人以上の方が犠牲になりました。昨年11月にはパリの同時多発テロ事件で100人以上の方が亡くなりました。その後フランス政府が発令したこの非常事態宣言を解除した直後の出来事でした。昨日は先月末にイスタンブールの空港でテロ事件が起きたばかりのトルコで軍によるクーデターが起こりました。200人以上の方が亡くなったと報道されています。神によってこの世が創造されて以来、新しい天と新しい地、この新天新地が到来するまで、人間の堕落のために壊れてしまった世界を回復するために、神はいつも働かれています。そのすべての権威を持って、この世を保持されていることを私たちは確信しています。けれどもあまりにも、頻繁にこのようなニュースが続くと不安になってきます。主イエスの権威や贖い主としての働きについて問いかけたくなります。マタイの福音書28章18節でイエスは次のように宣言されています。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。なぜこのような暴力や争いや悲惨な出来事が世の中に続くんでしょうか。いつこのような出来事が、悲惨な悲しい出来事が終わるんですか。そう質問してもすぐにその答えは返ってきません。旧約聖書の申命記に記されているように、私たちがなぜどうしてと父なる神に尋ねることは自由です。けれどもその答えは隠されていることが多いようです。申命記の29章29節にします。隠されていることは、私たちの神、主のものである。しかし表されていることは、永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。新約聖書では、使徒パウロが第一コリント人の手紙の13章12節で次のように教えています。13章12節。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。今私たちがなぜどうしてと尋ねても、明確な答えは返ってきません。いつか訪れる終末の時か、私たちが天国に帰還した際に、はっきりとした答えが与えられるまで待ち望まなくてはならないようです。神の権威のもとに隠されている事実や、ぼんやり映るものを見て、一部分しか知り得ない中で、聖書が私たちに明確に教えている事柄に目を向けて、主イエスに信頼していかなくてはなりません。今朝、コロサイ人の手紙1章15節から23節を通して、現在の私たちに明確に示されている主イエスの主権や優位性についてご一緒に見ていきたいと思います。主イエスはどのような方なんでしょうか。私たちが全信頼を傾けても大丈夫な方なんでしょうか。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと 招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの力と知恵を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書をコロサイ人の手紙1章15節から23節を今朝見てまいります。お開きください。すでに先週読んだ1章7節に記されている通りに、コロサイ人の教会の人々はエパフラスより福音を聞いて信じていました。このコロサイの教会の信徒たちに、主イエスの主権や神聖を否定する異端の教えを語る偽教師たちがいました。この偽教師たちの間違った教えを論破するために、パウロはこの書簡を記しました。一章の15節から23節では、神の御子イエス・キリストの主権の範囲について4つの事柄からパウロは説明しています。まず第一に、キリストの神聖について、神の御子であること。次に、キリストのと被造物の関係について。そしてキリストと教会の関係について。最後に、キリストの福音と人々の関係についてパウロは記しています。最初に一章の15節に記されているキリストの神聖を見ます。主イエスの神聖、すなわち神の御子としての聖神について、パウロは、神が霊であり、誰も見ることのできない見えない神の形である、そのことを一章の15節全般に記しています。御子は見えない神の形であり、パウロは言っています。このことはヨハネの福音書一章にも、ヨハネによって次のように記されています。ヨハネの福音書の1章の18節、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。いまだかつて神を見た者は一人もいないと言っています。ユダヤ教の教えの通りに、唯一まことの神の形である御子は、この世の被造物のすべてのものよりも先に生まれた方であることをパウロは教えています。ここに主イエスのすべての被造物に対する神としての主権、そして卓越性があります。2番目に、続く15節の後半から17節にかけて、パウロはキリストとこの被造物の関係について教えています。異端の教えはキリストの主権や神聖を否定して教えていました。けれども、パウロはそのことをはっきりと正して、被造物が、万物がキリストによって、そしてキリストのために作られたことを教えています。キリストによって、キリストのために被造物が作られている。もう一度一章の16節から17節を読みします。16節、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるものも、見えるものまた見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。 パウロに限らず福音書の記者も主イエスの被造物との関係においては御子イエスがこの世の初めから最初から神と共に存在していたことを証言しています。ヨハネの福音書、先ほども見ましたけれども一章もう一度見てみましょう。ヨハネの福音書一章の一節から三節をお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ヨハネは証言しています。またパウロはコリント人の手紙の8章でもすべてのものが御子イエス・キリストによって創造されて存在していること、御子イエスの被造物との関係を次のように教えています。コリント人の手紙8章の6節を読みします。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。3番目にパウロは1章の18節でキリストの教会とその関係について記しています。パウロは御子イエスとの教会の関係について、このキリストの主権の範囲を、キリストの神聖、そして被造物の関係について説明した後で続けて語っています。御子イエスのこのランキングっていうんでしょうか、地位、順位、この官位が一番上であることについてパウロはエペソ人の手紙でも言及しています。エペソ人の手紙の1章22節と23節をお読みいたします。エペソ人の手紙1章22節。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。すべての被造物との関係にあっても主権と優位性を持つ御子イエスは、教会との関係にあっても主権者として一番上におられるもの、すなわち体である教会の頭です。また18節では御子イエスは最初に死者の中から復活した方であることも強調されています。死に勝利されて最初に復活された主イエスの主権がここに表されています。もう一度一章のコロサイ人の手紙1章の18節を読みします。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものになられたのです。最後4番目にパウロはキリストと私たちの関係について言及しています。コロサイ人の人々が最初にエパフラスから聞いて信じた福音はなぜ彼らにとって良い知らせ、グッドニュースだったんでしょうか。それは御子イエスの主権と私たちの関係にとっても大変良い知らせであり、大切なことだからです。一章の19節から22節に御子イエスの主権を通してのされた贖いの働きは、すなわち福音についてパウロは記しています。もう一度1章の19節から22節を読みします。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。 あなた方もかっては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもそのような死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く、傷なく、非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。この世をこよなく愛しておられる神は、この世を滅ぼすためではなくて、救うために御子イエスに主権をお与えになりました。御子イエスの十字架の血によって御子を信じる者の罪が許され、清められ、清く傷なく非難されることのないものとして神の御前に立つことができるように用意してくださいました。私たち一人一人を救うために、神との和解を与えるために、神の本質が御子イエス・キリストに宿っています。ここに福音の良い知らせとしての奥義が記されています。キリストの主権とは、救い主として私たち人間を罪の滅びと死から救い出すために与えられると言っても過言ではありません。人間の罪によって壊れている世界を回復させ、人間の魂を救うために神は御子イエスを私たちの世界に使わせてくださいました。ここに神の愛が表されました。最後にまとめていきます。冒頭でもお話ししました。最近私たちを不安にさせる、または心配にさせるニュースが次々に伝わってきます。今年に入ってからというより、私たち人間の祖先であるアダムとエヴァが父なる神に逆らって罪を犯して、人間の世界に堕落が始まって以来、この世は壊れています。ですから罪深い人間がもたらす悲惨な戦争、テロ、紛争、クーデター、そして天災による被害も起こり続けています。いつになったら、真の平和が訪れるんでしょうか。使徒パウロが弟子のテモテに伝えているように、昔から困難な時代は今も続いています。第二テモテの三章の一節から五節を読みします。終わりの日には困難な時代やってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝をすることを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。私たちは今、聖書の言葉を通して、神が明らかにされている御子イエスの主権を確信して、この困難な時代にキリスト徒としての世界観を持って、対峙していかなくてはなりません。世界各地で起きている困難だけではなく、私たち自身が直面している苦しみや問題の中にあっても、主イエスの神の御子としての優位性や卓越性を確信して、将来に対して希望を持ち、終わりの日を待ち望んで歩んでいかなくてはなりません。ローマ人の手紙8章、18節から20節をお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の8章18節から20節。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちが掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に伏したのが自分の意思ではなく、服従させた方に得るものであって望みがあるからです。この世に 平和を作るために生きてくださった御子イエスの主権をしっかりと心に留め、私たちがすでに聞いて信じた福音の望みから外れることがないように、福音を述べ伝える者、福音に仕える者としてそれぞれの人生を歩んでいきたいと思います。私たちの心を悩ます困難なことや心配な出来事が起こっても、しっかりとした土台の上に固く立って信仰に踏みとどまっていかなくてはなりません。最後にもう一度コロサイ人の手紙の一章の21節から23節をお読みいたします。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されることないものとして御前に立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることがなく、信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の聖書の言葉、御言葉を感謝いたします。日々の生活の中にあって、私たちの心を悩ませる、また心配にさせる、不安にさせる要因はたくさんあります。また私たちがあなたにどうして、またなぜと問いかけても、その答えが明確に与えられない場合が往々にしてあります。主よ、そのような時にどうぞあなたが私たちに今明確に聖書の言葉を通して、約束されている言葉に信頼して歩むことができますように。今朝のコロサイ人の手紙一章では、あなたの主権についてパウルが私たちに教えてくれました。あなたがこの天と地が創造される前から存在しておられ、またこの天と地をあなたが創造され、またあなたのために創造されたことをもう一度ここに留めることができますように。すべての主権が、権威があなたにあること、その神としてのあなたに私たちが日々信頼してより頼んでいくことができますように。あなたを見ることはできませんけれども、この聖書の言葉の約束に信じより頼んでいくことができます。どうぞそれぞれの信仰をあなたが強めてください。まだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、この御子イエスキリストを救い主として信じ受け入れ、神の前に清いものとして、傷のないものとして受け入れられることができるように、その御前に立つことができるように導いてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。